マブルのビーサイド
さあ、いうことでございやして、2部でございやーす、なんとですね、ついに三浦くんもビールを開けました
これ今コンビニ限定の朝日のね、食祭っていう、
あー出てますね、俺も飲みましたよ、
初めて飲みます。
石川ちゃんはですね、ちょっともう緑茶割りになりましたよくないんだよ、B 再収録しながら飲むのって
あとでね、編集しなきゃいけないことが発生するんですよね、大体。
ああ
緊急言って
ああ12時もあったよ
鶴光さんの昨日先あの今週オンエア分が終わりましたよ、さっき
はいはいはい、
この時間に放送してるんで実はは
い、いうことでございまして、あれっすね、そういえば今日僕もだから何時ぐらいだっけな、10時過ぎぐらいの電車に乗っ地下鉄に乗って家帰ってきたんですけど、あれっすね、今日隅田川の花火大会だったんですね。なので、めちゃめちゃ、その日比谷線の電車の中にも、浴衣を着た女性とかが乗ってたんですけど。
いや、だから、上野駅で乗り換えるんですけど、私。
うん。
すんげえ人いました、上野駅も北千住も。バスこんな混むと思いながら。
そりゃまあさ、隅田川に近い方だから余計だよね。
でさっきまで海だったのに、そっかこっち花火かと思って
まあ夏真っ盛りですよ、本当にいや、まあで言うとさ、時々そんな話になるけどさ、まあタレントさんとかってさ、それこそさ、花火大会の思い出とかさありますかみたいなことを聞かれるわけじゃない、
うん、
こっちもさ、ついつい台本とかにそういうことを落とし込みがちじゃない、うん、花火大会の思い出ある？
いや、俺はありますけど、タレントさんって難しいって俺思いますよ。だって、人の目もあるし、なかなか行ってないんじゃないかっていう。
学生時代のよ。
ああ、あれ、全然ありますよ。ただ、この間、話聞いたら、初めて行くって言ってるような人もいたから、あれかもしれないですね。ない人もいるかもしれないですね。
俺さ、そんなに、だから、幼い頃に、親と花火を見に行ったっていう記憶はあんのよ。
うん。
その、期待されてるエピソードないんだよね。その、花火大会の。
大体恋が絡まないと難しくないですか？花火の期待されたエピソードなんて。
俺、しかもなんなら、最後ね、花火大会行ったの多分ね、中3だと思うよ。
お
それ以降行ってないよ、一回も。行ったことある、三浦。
俺、だってうちの近所がまず足立の花火なんで。
うん。
もう、
それだ、あれよ。帰り道で見たとかダメよ。
ちょ、もうちゃんとレジャーシート引いて見てますも
ん。え、マジで？
だって歩ける距離なんですもん。で、裏道もしてるから混まずに行けるし。
え、それレジャーシート行って、シート持って。
そうです。
誰と行くの？
で、友達とかとビール飲みながら。
え、マジで？で、そういう。
で、うちに寄って、トイレとかをゆっくりして、あとは帰るとか。うちを拠点にできるんで、二十歳の花火は。
ええ、何？そういうちゃんとした思い出あんだ。
俺、二十歳の花火はもう多分、こっち来て、何回かしますけど、多分、コロナ禍を除いて毎年のように見てます。
何そんなちゃんとした思い出、ラジオリスナーだったのにあんの？
いやありますよ。
俺さ、しかも今さ、中学3年の時に行った記憶があるっていうふうに言ったけど、それ中学3年だったかどうかも思い出せないんだけど、浦和競馬場っていう競馬場があって、地方競馬の競馬場があって、そこで花火があるんだけど、それを、一回見に行った記憶があって、それが中学3年だったのかどうかは定かではないぐらいの記憶しかない。しかも誰と行ったかが分かんない。それ以降は、 いや、中3だっていうふうに俺がなんとなく思ってるのは、多分部活を引退してから行ったんじゃねえかっていう記憶なんだけど、それ以外は物心ついてからはないな。
ていうかそもそも石川さん花火大会に興味がないんじゃないですか。だって
まあだからさ、彼女がいたら別じゃないやっぱり。
おお、けど俺彼女がいなくても花火大会行きたいって思っちゃうから。
ああ、え、それ三浦君さ、ちょっと僕のこと詰めすぎてる。それは花火を一緒に見る友達がいないってことじゃん、俺に。
いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃないですけど。
うん、まあ事実なんだけどさ。
けど、そうですね、彼女と花火大会行った記憶はめちゃくちゃありますね、いろいろ。花火大会好きなんですよ、多分俺。
ああ。
それこそ物心じゃないけど幼い頃とかは団地から遠く離れた花火を見るっていうのはな多かったんですけど、一回花火会大会会場で見た迫力が大人になってから見たからすごくて、それがで花火大会いいわってなって行くことが多い。
なるほどね。まあでもなんつうの、元子友達と行ったとしても、レジャーとしてはさ、最高だなと思うよ。うん、それこそビール飲みながらさ。そう。
で、店もあるし。
うん。店で買ったもんとか食ったりしてさ。うん、まあ、なんつうの、あの野球見に行くのと同じやね、感覚としては。
B サイチームで行ったっていう人だと。
まあな。
うん。
なんか、まあ、隅田川の花火大会とかさ、ちょっと人が多すぎるから嫌じゃん。だけど、なんか小さめの花火大会だったら全然いいよね、それだって。
足立の花火ってちょうどいい規模感なんですよ、本当に。それが
マジ、それいつあるんだ。
いや、もう終わりましたよ、今年は。
え、今年終わっちゃったの。
先週見てますから俺。
そうなんだ。え、先週もじゃあ友達とかと一緒に見たの。
そうです。
え、いいな、お前そういう友達いるんだ。
いやいやいや、
なんか裏切られた気分だな。
いやいや
いや、ちょっと待って。あとさ、これはまた地域的な問題なのかもしれないけどさ、夏祭りの思い出ってのはあんま記憶にないんだよね。
町内会なんですか？
俺さ、だからその中学の時の LINE グループでさ、今日浦和お祭りだよみたいのが来たりとかしててさ、
浦和は、まあ、不思議な町だと思いますよ、そこは。
そうかな。
独特です、独特。
いや、そんでさ、俺で今日おみこしも出るよみたいなとか来ててさ、え、俺浦和に祭りがあるのを知らなかったと思って
。嘘。俺らはどこが不思議かって感じたかっていうと、仙台とか郡山とかのお祭りはあれなんですよ、いわゆる仙台だったら七夕祭り、郡山だったらうねめ祭りみたいな感じで市内中心部で行われるものなんですよ。
はいはいはいはい。
で、たまにいわゆる PTA とかが、あの、うん、バザーみたいなことをやるっていう町内会の夏祭りみたいなのはあるんですけど、
はいはい、
ちっちゃい規模の。浦和は違くて、浦和も大宮もそうだったんですけど、与野も、
うん、
それぞれの町内会で祭りをやってるのが一つの浦和祭りなんですよ。
なんかさ、
同時多発でやるんですよ、祭りを。
しかも言われてみると浦和祭りっていう単語はすげえ思い出したんだけど、うん、なんかその神輿が最後に集まるっぽいんだよね。
そうそうそうそうそう、だからすごいなと思って。
ああ、
だって町中が提灯立つじゃないですか、浦和って。自分は世の大宮でしたけど、
今俺恥ずかしい話なんだけど、三浦に言われてなんとなくそんなことがあったかもって思い出し始めた。
光景なかなか地方でないですよ。
あ、そう、
こんなに街中に提灯立つと思いながら。
確かに今話したり三浦とかに言われたりしてて思い出してきたんだけど、うん、なんか最後中山道なんかいろんな街で神輿が、うん、練り歩くんだよな、
うん、
でも俺それ参加した覚え、あー急に行ったかもって思い始めた。
消してるだけですよ多分、石川さんの中で記憶を。
ただでも家族と行ってんだよねやっぱり。
まあまあまあ子供の頃とかはそうでしょうけど、
友達とかと行ってないんだよね。ああ、いやだから、ああ、でもなんでなんだろうな、あんま記憶にいんだけど、基本的に夏休みって部活やってたからなのかな。
まあ中高生とかそうなんじゃないですか。 し、あと結局みこし担いでる人だけが楽しいっていう風に思ってしまう節はなくはないじゃないですか。
はいはいはい。だからそれで言うと、小学校の頃広島に住んでる時は夏祭りっていうのは秋祭りだったのよ。
ああわかりますけど、その気も。
それは積極的に参加してたな。
ああ。
出汁引っ張ったりとかして。
仙台も春祭りなんですよね、どちらかっていったら。そういうみんなで水戸たらかいっていうのは。
だから仙台の七夕はまたちょっと別の祭りでしょ、多分。いわゆるお祭りではないっていう、ねうん、イベントだよね、もはや、多分。うん、
その綺麗だなっていう街中が。
おみこし担いだりみたいなことってのはまた違うわけでしょ。
うん。
うん、そうなんだよな。なんか、祭りに行った思い出、行った、参加してたのは覚えてんだけど、祭りに行ったっつうのはあんまねえんだよなと思って。
ラジオパークとかあるじゃないですか。
ラジオパークと、俺。
日本放送の祭り。
いや、俺、この話って、ここですらしたことないから。うん、まあさ、日本放送だとラジオパークとかありますけど、うん、夏休みって、いろんなテレビ局とかイベントやって
るんですか？ああ、はいはい。お台場冒険王とかそういうことですね。
はいはいはい。俺、もしこの先ね、この先の人生で家庭を持って子供がね、生まれたりとかしても、うん、ああいうメディアがやってるイベントに参加するような一家にはなりたくねえなと思ってんだよね。
いやいや、いいでしょ、参加して別に。
その、何、メディアに踊らされてるような一家にはなりたくないなと。
いやいやいやいや。一家を作ってから言いなさいよって多分みんな思ってますそれは。
なんかさ嫌じゃない？
裏側が分かっちゃいますかね。
いやそうなのかな。
あと多分我々からすると仕事目線になるところがあるじゃないですか。ああこういう番組からこういう出し物するのねとか
はいはいはい、はい、違うんじゃねえのとかねなんなら
あこういう持っていき方もあるかあこれだけこうもできるはずなのになとか
はいはいはいはいあなるほどこの価格設定で儲けようとしてるんだみたいな
そうそうそうそうそう同業すぎるんですよそれは我々が
そうなんだあなんかそういうの普通になんかお楽しみする一家になりてえな。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライ
フ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ということでございまして、なんか三浦が結構やっぱ日焼けした。今日は
いやーやばかったですね。特に自分のところはいわゆる機材から離れられない場所だったんで、
はいはいはい、
逃げられないところから直射日光がガン当たりしてたんで、
はいはいはいはい、
もうタオルを巻いて地蔵になってましたから。
いやーこれ今はさ、もうそういう時代じゃない、そういう時代っていうかあれですけど、男性でも日焼け止めを塗る時代じゃないですか。
うん、塗った方が健康のためっていうニュアンスですよね。
なんだろう、俺ほんと古い概念なんだろうけどさ、なんかそういうのできないんだよね、日焼け止めとか。
俺は持ってないから持ってる人にもう借りれるなら借りたいっていう買う習慣がないっていう感じになったんですね。
いやもうけどケアしとく絶対いいんだよ、うん、それを分かってるんだよ。
ただもう女性は一歩行き過ぎてんなと思ってたのはこんなクソ暑い中、うん、みんな長袖なんですよ。
はいはいはいはいはい、
いやいやそれもちょっと違うんじゃねえかと思いながらもそこまでして日焼けしたくないもんですよねとは思うしけど暑くてかわいそうって思うんですよね。
なんつったらいいですかね、すごいこう失礼なことを言うとそのあれじゃないですか、お酒入
ってますか気をつけてくださいよ。
え？
お酒入ってるので気をつけてくださいよ。
いやいやなんつったらいいの、こうなんかさ腕にさなんかサポーターみたいな巻く人いるじゃ ん、
いますいますいます、
うん、サポーターつかなんつうの日焼けしないようにする
一応なんかね冷感的なものはついてるらしいですけど
し、なんかそういうまあ女性の方多いじゃないですか、うん、そういうの俺なんかあれあの姿なえるんだよなすごい、うん、
いや、うん、やっぱおかしいんすよ。だってカンカン照りで、
うん、
パーカー着てるって意味わかんないなと思いながら見てて俺。
いやそうなのよ。まあね日焼け止め塗ったりするのがめんどくさいってい
や、
まあ
ね、それが努力なんだとは思うんですけどね。
いやいやわかりますわかりますけども、なんかこうなんだろうな、腕にあのなんかサポーターみたいな巻いてる感じ勃起しないんだよね。
だとしたらそれは勃起させようとしてないです。
してないんでしょ。日焼けしたくないことが一番なんだから。相手男を勃起させてやろうとは思ってないだろうけど、なんかさ、なんだろうな。
けどなんだろう。小麦色も素敵ですよねとは思いますよ。これは正直。
ただ、まあ三浦もね、俺と一回り違うからだけど。そろそろなんとなくね分かってくる時期じゃないかなと思うんだけど、やっぱ俺ほら稲妻とか行くじゃないですか、
うん、
で俺のステージまたさ日がガンガン当たるところなの、はい、で一応さ俺その本間さんのこととか昔さそういうのでいじってたけど、あの折りたたみ傘を持ち歩くような男にはなりたくないなと思ってるんだよ。なんとなく分かってくれるこれ。その小さいことを気にしないみたいな人間でいたいなっていう気でいるから日焼け止めも稲妻とかで塗ったりしないんだけど、
うん、
これね如実にやっぱシミができるようになった。
うん、しやっぱりここ 2,3 年日差しの強さがおかしい。
あ、また異常だからあれだけど、
うん、強くなってる絶対にこれ。
うん、あのね、これね、恥ずかしい話なんですけど、やっぱね、シミがね、すげえできんのよね、
うん。
特に腕とかに。だから、まあ、やんなきゃいけないんだろうけどさ、なんか50、まあ、もちろん皮膚がんとかのね、
うん、
時計気にしなきゃいけないのかもしれないけど、
うん、リスクはありますからね。
50も近くなってきてさ、急に日焼け止め塗るのに、やっぱ抵抗あんのよ、なんか。
いやもはや何だろう、それは美容グッズの一つだと思ってるしが我々あるかもしれないですけど、薬だと思った方がいいと思
います
。
いやもうあの災害から身を守るのと同じだよね、もう、
うん、皮膚をただらせないための薬っていう、
うん、
結局ただれるんだもん本当に。
いやまあそれ考えるとさ、もはや男性も日傘を差す時代じゃないですか。
うん、普通ですよもはや。
まあ、俺とか三浦とかはさ、一応この放送局が仕事場、屋内が仕事場だからさ、一、
うん、
日の中でも日光を浴び続ける時間っていうのはそんなにない
ないです。
なんだけど、
う
ん、
ちょっとしかないのにもかかわらず、膝、もう日陰にいたいと思いますけどね、外にいる間はね。
いや、だけど、いや、だから逆に言うと、日傘を、持とうって気にはなんないかもしれないけど、うん、もう持った方がいいのかもしれないね。
だってあ雨と日傘用用もありますよね。
ああ、晴雨兼用っていうのか、晴れと雨兼用っていうのか、そういうのはありますけど、 や、でも、なんか俺、恥ずかしいな。
いやいやいや。けど石川さん、キャップとかは
俺、かぶんないイメージ全然あるでしょ。だけど俺、元野球部だからさ。
あ、そっかそっか。
俺、
稲妻の時とかはかぶっていいんじゃないですか、じゃあ。
いや、まあそうなんだけど、だから、まあよくさ、上柳さんが言うのは、
うん、
石川の若い頃っていうと、ベースボールシャツを着て、キャップをかぶってるイメージっていうのを言ってて、うん、全然イメージないでしょ、今その。
うん、
そうそうそうそう。
髪立ててますしね。
ヤンキースのユニフォーム着て、帽子かぶってるっていうイメージっていうのは上柳さんよく言うんだけど。
石川少年。
なんか、どこかで、そのファッションやめたわけですよ、俺。
うん、
そうすると、今度、キャップをかぶるのが恥ずかしくなってきたんですよ。いや、かぶってもいいんだろうよ。
うん、
し、まあ、元がさ、かぶって365日過ごしてる人間だからさ、似合わないこともないとは思うんだけど、なんかさ、ちょっと恥ずかしいんだよね。あとなんかさ、その、これは、まあそれこそさ、リスナーの見るとか絶対ネットに書く、SNS とか書くなよって話なんですけど、それこそさ、ラジオパークとかあるじゃないですか。
うん、
言うと、まあ春、ゴールデンウィークですよね、大体。
うん。
の、土曜、日曜とかにあるじゃないですか。
うん。
で言うと、そこに、日放送の全社員に近いところが、スタッフとして関わったりする、
はい、うん。
だけど、まあ仕事じゃないみたいなところで、
うん、
まあ普段はさ、スーツ姿の人たちがさ、
うん、
ちょっとラフな格好で来たりするじゃないですか。
しますね。うん、動きやすい格好で。
で、そういう時にさ、なんか、急にキャップかぶってる人とか、なんか、かっこ悪いな、とか思う。
いやいや、いいじゃない、そこは。そこは、なんだ、下げちゃダメですよ、そこは別に。
なんか、わかんないけど、おじさんが急にキャップかぶってるのかっこ悪いな、って
思う。多分、普通にゴルフ場とかでかぶってますよ、だとしたら。
いや、まあそうなんだろうけどさ。なんかそれ見て、ああ、なんかいい年してキャップってかぶんない方がいいなっていうふうに俺の中で思って、それでやめてるんだよね、キャップかぶる。いや、でも、なんかあるよね、その、それこそ、まあ、今日とか明日とかもそうだけどさ、土曜、日曜にさ、普段スーツ着てる方が出勤、なんかちょっとしたようで出勤しなきゃいけないっていうのあるじゃないですか。
はい。
で、土日に日本放送とかで会うと、うわ、ダッセーって言っているよね。
いや、俺が、それは俺ダサい部類の人間だから何とも言えないな。
いや、まあ、俺も別にさ、おしゃれではないけれどもさ、それにしてもっていう人いるよね、なんか。
まあ。けど、なんだろうな、俺、なんかそこに興味を持ってないのさすぎるのかな、別になんとも思わないや。
ああ、
うん、
なんだろうな、
まあけど、極端にハーフパンツとかでいる人はいますよね。
はいはいはい。
とかはね。
ああ、まあでもそれはあれなのかな、普段スーツ姿を見てるからなのかな、
うん、
分かんないけど。
日曜日のパパはちょっと違うみたいな感じじゃないですか。
まあ、日曜日のパパはちょっとダサいってこと。
昼間のパパはちょっと違うか。
土日のパパはちょっと違うんですよ、やっぱり。いやー、でもまあさ、普段さ、スーツ着てるとさ、私服とかって、あとそれもまた難しいよね、きっと。 俺らはスーツ着ない仕事だから毎日私服でさ仕事してるわけじゃないですか。ですけどある意味こうまあスーツの着こなしがかっこいいとこももちろんあるかもしれないですけど、ある種こう学校の制服着て平日仕事してるっていうのと同じじゃないですか。
うん、
んで言うと私服までスーツのおしゃれっていうのもあると思うんですけど、私服までそれで言うとこう気張っておしゃれするっていうのなかなかですよね、きっと。
なかなかだと思うし、スーツ高いですからね、やっぱね。
でまたおしゃれないいスーツ着てたりする人もいるじゃないですか。
そうそう、そうすると私服までにそこはちょっと手が回らないっていうのはあるかもしれないですよ。
それがやっぱあれか、土曜日曜に出社するときハーフパンツにサンダルみたいなことになっちゃうんだ。
あの俺なんかはそうでしたけど、本当にスーツ嫌だったんで、
はいはい、
楽な格好でいたい。
ああ、うん、いやーまあまあそういうとね、リスナーとかもね、こう普段はスーツ着て仕事してる人多いと思いますけども、みんなそれこそさ営業職とかやってる人とかはさ、まあでも地方は全部車なのかな。それこそそろそろ日焼け対策とか考えなきゃいかんよね、一歩した大人でも、
うん、
外回りとかしてたら。
そうそう、
しなん、あそうか、でも車で営業しても日焼けはするからね、
うん、
実際
脱水もするし車の中は、
あ
危険ですからね。
実際さ、その男のこう美容とかってどうしてんのかな、みんな。その日焼け止めとか含めて、日焼け止めとか日傘とかも含めて、
うん、
まあ肌のケアとか。
スキンケアっていう意味ですかね。
スキンケア、
うん、化粧水つけてます？
俺は正直言うと、ちょっとだけしてる。
ああ、じゃあ日焼け止め抵抗ないでしょ。
いや、
なんでそう化粧水できて日焼け止め提供のか分かんなかった、俺今。
いや俺はこれもまたさっきの話とちょっとリンクしてくるんだけど、あこれ何年ぐらい前かな、 B サイドの中でこれ自分の中で消化できたらいつか話するわっていうぐらいムキついた仕事があったのよ。すっげえイラッとした仕事があったのよ、うん、その時にもうだから40入ったぐらいかな、40代入ったぐらいの時に、その時にストレスでめちゃめちゃ肌が荒れたのよ。でその時にあんまりこう信じられないぐらい、自分で信じられないぐらい肌が荒れたもんだから、うん、ちょっとこれどうにかしなきゃっつって言って、それで化粧水とかこうなんていうのスキンケアをちょっとするようになったんだけど、
うん、
でもまあ毎日、最近はだから毎日してるわけじゃなくて、まあ気が向いた時って言ったら変だけど、ちょっと乾燥してるなみたいなぐらいの時には、まあ冬場とかはちょっと化粧水塗ったりとか、なんかオイル的なもの塗ったりとかはしてるけどっていう感じだけど、でも俺なんかちょっと日焼け止め抵抗あんだよな。なんかなんつーの、家でやるスキンケアとかはあんまり抵抗ないんだけど、人前に出るのがちょっと抵抗ある。日傘させる身は。
ならさせるかな。だって死にそうですもん、歩くと本当に。
日傘、むしろ日傘の方がさせるかな。
だって日比谷交差点で死んじゃう死んじゃうと思いながらあの短い距離で歩くんですよ俺いつも。あこの後死んじゃうって。
死んじゃうとか言ってるけど、実はみんなこいつ一段も階段上がらずに日比谷の駅上がってるんですよ。
で日比谷交差点で遮るものが何もない状態でカンカンでり、死んじゃう死んじゃうと思いながら歩いてるから。それぐらい強いんですよ東京の日差しは。
いやーまあちょっとリスナー、特に男性リスナー、最近ちょっとそのなんつーの美容系っていうのはどこら辺まで気使ってて、正直でもここからはちょっとまだ恥ずかしいですっていうところラインを知りたいな。でもまあもう 20代ぐらいだったら多分スキンケア的なことぐらいまで絶対してるだろうなとは思うんだけど、
だって美容系っていうそのスキンケアの部分と、
うん、
ほら変な話、男性でもネイルする方は今いるじゃないですか、
はいはいはい、
これも美容になります？
あー、でもそれで言うと、まあ夏場って俺サンダル履いたりするじゃないですか、
うん、
で言うと余裕があるときは俺足の爪が、自分の足の爪があんま好きじゃないのよ、
うん、
だから
コンプレックスがあると、
コンプレックスがあるっていうか、なんかあんまり形が綺麗じゃねえなと思うから、それで見られたくないな、うん、なんつうの、そのままの姿で見られたくないなと思うから、俺夏場とかだけは足の指はマニキュア塗ったりする、
うん、それも美容ですよね。
美容ですよね、うん、うん、じゃあ日焼け止めぐらい塗れんじゃねえかな
本当にしかも日焼け止めなんて目立たないし
石川本間ブルンの B サイドユアライフ。